RR コーヒープレゼンツ川崎ショータイム、コーヒースイッチオン。9月29日木曜日、時刻は日本全国で午後2時を回りました。今あの始まった瞬間なんか水倒れてましたけど、大
丈夫？気のせいじゃないです
か。ペットボトルがなんかボタボタ。
全然倒れてない。
はい。いや、先週も今週もなんですけど、週末になると何？台風がやってくるんじゃないの？
ねえ。
いやですね。本当に。はい、そんな。今週も今なんか
10
ね、できちゃって
10何号が。
10号。ね。はい。今週もって声を上げた人は後から分かると思うんですけど、ミーがつくあるあるコーヒーさんの方だと思うんですけど、ね、
なんか最近
そういう
のなんかね、
しょっちゅういらっしゃる、どういうことですか、ね、
いやいや、ありがたい、
ありがたい、本当にありがたい、ありがとうございます。どんどんいじられキャラになってきますね。
おかげなんかありがたい、本当にそれも含め
はい、注目の街、ここ武蔵小杉から発信、地元の情報や川崎さんで頑張る人たちのこれまでやこれから、そして今に迫る、だんだん早口噛みまくりかもしれませんが、そんなのへっちゃら、バラエティートークでお送りするコミュニティ情報番組 RR コーヒープレゼンツ川崎ショータイム、小杉スイッチオンのお時間がやってまいりました。9月からね、RR コーヒーさんを冠スポンサーにお迎えしておりまして、ありがとうございます。はい、RR コーヒー川崎 FM10 というねコーナーもお目見えしております。今日のコーナーはどんな内容になっているんでしょうか。本日こちらのコーナーは毎度おなじみのあのみのつく人にね、またお願いしちゃいますよ。目の前で笑っておりますが、はい、本日のメインパーソナリティは小杉のマドンナになりたいけれど、まだまだまあどんな人で終わっちゃってて、先々歌好き DJ 恵子こと武蔵小杉在住の笹田恵子です。よろしくお願いします。そして
すごいなんか結構さん今日流れるような
マジで
トークマジでってこと
すごくあのラジオパーソナリティって感じの軽快なトークで
は、いございました。
私は、はい、川崎生まれ川崎育ち、はい、自称夢見ヶ崎動物公園、うん、専属アイドルガブのリーダーおしゃべりちゃんとゆうゆうです。
ゆうゆうですよ、はい、ゆうゆう何ですか、最近なんか学校に行って先生みたいなことしてるしてたって、
あ、ツイッター見てくださった
んだ。そうなんです、
ちょっと前前なんですけどね、うん、あの、はい、子供たちの前でアイドルのお仕事について語ってまいりました、
ね、ゲストのね、今日ゲストお三方いらっしゃるんですけれど、はい、ゲストの皆様ね、ゆうゆうなんですが、学校に行って
アイドルってどんな仕事してるんですかって子供たちにね
やりました、
聞かれたのを教えてたんです
そうです、はい、
はい、
どうしたのどんなことしてます
か。ここ笑うところではないけど、なんか笑われてますね。
はい、いいです、いいです、はい、
あくまで自称アイドルだからねってすごい言ってきました
でもいいなんかチャンスですね、そういう
の。なんかあの子供、あの児童の皆さん3年小学校3年生を対象にお話ししてたんですけど、なんだかすごく楽しみにしてくれてたみたいで、あの教室から出る時もすごい手を振ってバイバーって言って帰ってくれて、めちゃくちゃいい時間を過ごさせてもらいました。
ねえ、やはりガブの皆さんは、うん、あの会えるアイドルですもんね。
会えるっていうか会いに行くっていうか、どうしても会っちゃうっていうか、はい、そういう感じでやらせていただいてます、
ね、はい、ブラウン管の向こうはブラウン管なんて、
ブラケイコさん、ブラウン管って何ですか。
はい、で進めていきましょう、は
い、いきましょう、
はい、さあ、小杉スイッチのファミリーのプロデューサーのシチューさんとルローネさん、今日はねお休みです、申し訳ありません、はいはい、さあ毎度お伝えしております、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、ここ川崎 FM もスタジオ内の人数制限をしておりますが、ゲストの方々にはもうスタジオにお入りいただいております。ご紹介しましょう。10月2日日曜日に開催されるイベント、マルコの私祭りで、異業種のご縁で、うん、屋外映画上映会を特集です。この番組ではたびたび触れるテーマに人と人とのご縁があります。偶然のご縁によって思わぬ発見があったり、一人では不可能だったはずのことが実現可能になったり、私たちの番組自体がご縁を結ぶ場になることもしばしばあります。あの時のご縁があったから今がある、そういった経験のあるリスナーさんも多いのではないでしょうか。本日のゲストは旅する映画館カフェド、カフェデ、どっちだ、
ド
ドって言ってくださいました、カフェドシネマ主催のチャッピーさん、今声出してくださったのチャッピーさんです。はい、玉川緑地バーベキュー広場、共同事業体統括責任者の中澤大輔さん、サントリーホールディングス株式会社デジタルマーケティング部の箕尾博明さんのお三方、それぞれ違う分野を専門とするこの3人が手を取り合うと、果たしてどんなことが実現するのか、 本日はお三方の出会いとこれまで、そして10月2日日曜日に開催されるイベントマルコの私祭りの情報など時間の限り伺いたいと思います。皆様よろしくお願いします。はい、何かもうここの場で何か言いたいこととかありますか？大丈夫ですか？
ありますよ、それ
は、ね、いっぱい。いや、もう本当にすっごい流れるように聞こえて気持ちよかったです、
ね、あ、よかった、胸がいっぱいですか？大丈夫ですか？
早いな。
こんな感じで進めさせていただきたいと思います。はい、番組後半ゲストトークコーナーたっぷりとお話伺います。よろしくお願いします。さあ、今聞いてるよと皆さん、パソコンやスマホから小杉スイッチオンのウェブサイトのメールフォーム、または番組公式ツイッターのリプライハッシュタグつけてカタカナで小杉スイッチオンからお送りください。 Facebook もあるのでそちらのコメント欄でも大丈夫です。 LINE 公式アカウントもね、開設しましたね、いよいよね。はい、はい、そちらからもいただけます。採用された方で住所と本名が記載されている方には小杉スイッチオンの素敵な特製ステッカーをプレゼントします。さあ、中原区のお天気をお伝えしましょう。予想最高気温は25度、湿度がね 60% で、20時ぐらいにも 80% にね、夜になればなるほどちょっと
なんかやっぱりジメジメしてる感じがね。
そうなんですよ、まあ、ただね、傘の心配はなさそうです。リスナーの皆さんの街いかがでしょうか？川崎 FM のサテライトスタジオより生放送でお送りしております、川崎に住まうあなたが主役の川崎ショータイム小杉スイッチオン。この番組は、この番組、書いちゃった、書いちゃった。この番組は、聞けば幸せよみがえる RR コーヒー。他、各社の提供でお送りします。ここで一旦 CM スイッチオン。体調に変化？健康診断で異常があった？そんな時にはご相談ください。胃カメラ、大腸カメラ、肛門の病気のご相談。美容健康のためにプラセンタやニンニク注射も。外科、消化器内視病専門医として専門的なことはもちろん、大切な体をより健康に。人との出会いを大切に、町の小さな総合病院を目指して、佐藤クリニック。
RR コーヒー、開店でーす。とっておきの焙煎で真心込めたコーヒーをご近所でもお家でも、自動焙煎車が武蔵小杉に焼きたてをお届け。詳しくは RR コーヒーで検索。
79.1 メガヘルツ川崎 FM の電波からまたサイマルラジオでも生放送中、また小杉スイッチのホームページにあるアーカイブでもお聞きいただいております。武蔵小杉から発信、地元の情報や川崎市内で頑張る人たちのこれまでやこれから、そして今を全国にまた世界にまで発信しております川崎ショータイム小杉スイッチオン。本日のお相手は DJ ケイコと、
はい、ガブのリーダーおしゃべり担当ユイです。
はい、今ね CM ね、RR コーヒーさんの CM ゆうゆうなんですよこの声なんて言ってね、スタジオ内盛り上がっておりました。
盛り上がって
くださって、え、本当なんてこんな上がっておりましたが、はい、はい、
そうでした。
はい、ありがとうございます。はい、さあ、このコーナーでは、次のコーナーは今日はですね、ちょっとあの武蔵小杉駅周辺の方々ぜひ聞いてほしいサークルがあるんですよというお知らせです。はい、NPO 法人小杉駅周辺エリアマネジメントさん主催のサークル活動がなんと今実は12個ありまして、新しいサークル活動をなんとまた6個増やそうなんていうねなんていう、はい、活動をしておりまして、今日お伝えしたいのはですね、その新規メンバー募集中ということで、顔合わせ会開催決定が10月2日の日曜日、今度の日曜日ですね、はい、14時から16時、場所は川崎市総合自治会館大会議室、これあの小杉サードアベニューねの4階にあります。武蔵小杉の方わかると思います。もしね、武蔵小杉以外の方でもちょっとこんなサークル何楽しそうっていう方は調べてみてください。さあ、こちらなんですが、もともとはね、それこそこの武蔵小杉に住んでいる方たちと、うん、みんな仲良くなんかできたらな、年齢関係なくで、やはりそういった時には趣味のもので一緒につながるとお話もね花が咲くしっていうことで、最初はねすごい少なかった。何年前、
8年とか、
うん、かな、武蔵小杉に住んでいて、で最初は囲碁とか、あとね麻雀、健康麻雀だけだったような気がするんですけれど、今はなんとささっと読み上げちゃいますよ。平日ゴルフ、ヨガ、囲碁、卓球、お散歩、写真、健康麻雀、お酒の会。
お酒の会、
お酒の
会、お酒の会、
食いついたの。
はい、表、これ何、
表千家サグ、
はい、ちょっとね、あの DJ 結構漢字に弱いんでね読めないんですけどね、はい、で釣り道公開、
コントラクトブリッジって何だ
これ、
魅惑のブリッジの世界、面白いな。はい、バドミントン、そして新しいサークルです。ジョギング、ファミリーキャンプ、サイクリング、ハイキング登山、ワンチャン集合なんていうのもありますね。
手芸、
手芸ですね。はい、さあこれ、あの先ほどもお伝えしました、年齢全く問わないんです。で、武蔵小杉に住んでいる方の方がもしかしたらこう集合しやすいし、うんうん、で武蔵小杉あたりでみんなと仲良くなりたいわっていう方たちね、メインにはしていると思うんですが、そんなの全然平気、元住吉からね来ていただいたり、ね、武蔵新城から来ていただいたりというようにね、
この言葉がいいじゃないですか、
いいです、遠くの親戚より近くの友人、うん、はい、食べれるよね、うん、今日ゲストのお三方は何かやはりこうサークル活動とか、なんか部活動とか入ってたんですか。ミノさんが2人で手やっちゃってるけど、チャッピーさんどうですか。
僕部活、
うん、
弓道。
えって言ったのはリスナーの皆さんね、チャッピーさんそういうような風には言えないんでね、今日もすごくあの華やかな帽子を、はいね、キャップ帽なんですけど、なんですか、キラキラした文字がね、こう、はい、あの縫い付けられております。え、弓道？
弓道。
長いんですか？
いや、高校時代。
へえ。
その前は剣道。
あ、そっち系ですね。
剣道、弓道。
あの日本のものを極めて。
ってました、
ね。中澤さん
も？いや、今出たんですけど、剣道。
ああ。
小学生から大学まで。
はいはい。
随分長くやられてたんですね。
そうなんですね。やはりその学生の時でもみんな教室での仲良しとか仲間とかあるけれど、部活とかサークルのまたそのお付き合いってどうです？
わあ、いいです。今でも私の友人と一緒に仕事をしたりと
か。おー、いいですね。
はい。部活で知り合った友人、同級生だったり後輩、はい、先輩は今でもつながってて、
やはり同じ趣味を持ったりとか、こうね、話せる内容が一緒だったりすると、こうお付き合いも長く続くのかもしれませんね。年齢関係なしにね。はい、ありがとうございます。美濃さんは今度ゆっくり行こうと。はい、さあ皆さんもね、ぜひこのサークル活動ね、顔合わせ会10月の2日に参加していただけて、と思います。小杉駅周辺エリアマネージメントで検索していただきますと、9月21日掲載のところのサークルメンバー募集顔合わせ会開催決定っていうところにね、これが出てきますので、画像でね、そちらを見ていただけたら、今私が言葉でベーって言っちゃった、いろんなサークルね、12個と新規サークル6個が現れてまいりますので、ぜひ参考にしてみてください。さあ、次ここで一曲聴いていただきたいと思いますよ、リスナーの皆さん。今日はリクエスト曲をお持ちいただいたのは、じゃあ中澤さんにご紹介いただきましょうか。お願いします。
曲名は、はい、レディーガガのバッドロマンスになります。
これ理由聞いていい？
今回、
あ、まだ、じゃあ、リスナーの皆さん聴いてください。
いらっしゃいませ、 RR コーヒー川崎 FM 店です。このコーナーではコーヒーにまつわる話題をお届けします。ほっこりしていってくださいね。
いやー、今もうね、スタジオ内みんなあれですよ、記者会見です。みんなカメラ手に取っちゃって大変ですよ。
恥ずかしい、恥ずかしい。
さあ皆さん、もうね、この声おなじみだと思いますが、はい、RR コーヒーの箕面さんに本日もお越しいただいております。後ほどね、ゲストさんとしてもね、いろんなお話を伺いたいんですよ。箕面さん、先週は何ですって、アシスタントの席にいらっしゃったんですって。
あれ、なんで司会をしてたの。
活躍だったんです
ね、
本当に箕面さんが。
なんだか私たちの座を奪おうとしてるんじゃないかと思ってるんです
けど、受かうか我々もね、してられませんから。
大変ですよ、
もうさんにはチャンスですって
言われて。大変チャンスですじゃないですよ、箕面さん。今日は、はい、このコーナーでは何ですか。
今日はですね、はい、うなぎロースト、とうとうちょっとこれを紹介する日が参りました。
参りました。さあ、うなぎローストを説明してください。
はい、はい、うなぎローストというのはですね、RR コーヒーで、採用している、コーヒー豆の製法、加工焙煎方法になります。で、ちょっと簡単に、どんな方法かというのをちょっと、説明させていただくんですけれども、コーヒーの豆、生の状態の豆を普通だったらすぐ焙煎するんですけど、うん、焙煎をする前に水蒸気、高温高圧の蒸気で蒸すという工程 を入れる製法になってます。
はい。
で、化学反応がですね、促進して甘みだったりとか豆本来の華やかさがより際立つというのと、
はい、
雑味の元になるような成分があるんですけど、うんうんうん、やっぱり農作物なので、それが洗い流されることで、
はい、
よりですねスムーズで飲みやすかったり、うん、味としてもこうクリアで、
うん、
すっきりしたようなテイストに変わるというような製法になっております。
はい。
で、豆の種類によってもですね、うん、この製法の効果っていうのは変わってくるんですけど、今あるあるコーヒーだとエチオピアとブレンドっていう、はい、2種類でやってるんですけど、うんうんうん、エチオピアの場合はですね、よりこの香りの華やかさっていうのがこの製法によって際立つと、はい、
うん、
でブレンドの場合はより甘さが際立つような、はい、ものになっているんです。
はい、うなぎ製法、
はい、
でうなぎローストね。
そうですよね、
はい、
うなぎっていう名前
、うん、そうそう、うなぎって
普通にうなぎって私も出ましたけどね、
あのうなぎ、
うなぎ、あ、そうです、うなぎ、皆さんがもう
ニョロニョロしてる
うなぎなんですけど、うなぎの代表的な製法というか料理名といったら
何、かば焼き、
かば焼き、まさにそうです、う
ん、だから蒸すじゃん。
あ、さすが早いその通りです。
そうか、
かば焼きの製法って関東と関西で違うってご存知ですか？
そうですよね。
なんか違い分かる方いる？
いやだ、ゲストの2人、
関東は、はい、いくつかあるんですけど、はい、関東の場合は背開き、
背開き、
竹
串、
はい、それから蒸して白焼きにしてから、はい、焼く、
うん、
で関西の場合は、
はい、
腹開き、
腹開き、背開きか、うなぎの職人さんではないですよね。
違うんですよ。
はい、はい、うん、はい、続けてください。
金串、
うん、
それから蒸さずにそのまま焼く、
うん、
で、なんでこう違いがあるかっていうのもちょっと面白いんですけど、
はい、
実はうなぎのかば焼きは江戸時代に結構流行ったんですけど、
うん、
切腹を嫌がった関東江戸では、
なるほど、面白い。
腹を割って話す関西では、
はいはいはい、
腹開きみたいな、諸説あるらしいんですけど、
はい、なるほど、
なんか腹落ちするなと思って、で、
はい、
なんで我々はうなぎって言ってるか、
はい、
恵子さんおっしゃった通り、
うん、
焼く前に蒸す、
はいはい、
これってまさに関東風のうなぎのかば焼きと一緒で、全く同じやり方をコーヒー豆で当てはめてますと。
なるほど。
ということから、はい、名前をですね、うなぎローストというふうにつけて、よりお客様にも覚えやすいような、
はい、
ちょっとこういう豆知識をつけて、はい、
豆だけ
。いいね、豆だけに。はい。チャッピーさんも中澤さんも飲まれたことあるって。
はい。
そうですね。
はい。飲んでます。
ね、飲んでます。
飲んでます。
終わり？それで終わり？それで終わり？どうでした？お味。
すごい美味しかったですね。で、うん、去年ちょっとミノさんと知り合って、はい、そこで飲んだんですけども、うん、2日間ぐらいで全種類が飲み終わった。1日4杯で飲ん
でた。すごいですね。いやでもその RR コーヒーさん独特というの、そこしかないやってらないっていうことですよね。
そうだ、その蒸すところ、うんうん、焙煎はもうもちろんどこでもやってるんですけど、はい、その蒸す工程ですね、はい、そこの機械というのが、はい、独自のものになってまして、うん、結構、はい、
はい、ホームページを拝見すれば分かることなんですけど、皆さんもう一度何曜日にはどこどこで、はい、言えますか？
お近くできますね。
はい、お願いします、はい、
月曜日クラウドタワー武蔵小杉、
はい、
で日曜日は何といっても、うん、多摩川丸子橋の河川敷、
はい、あれ
近くで言うと、うん、あとはそうですね、水曜日に各週で、
はいはい、
サントリー商品開発センターの
前ですね、はいはいはい、
毎週いるっていうところは今クラウドタワーと、うん、河川敷の方が、
なるほど、
はい、
じゃあそこに
分かりやすいですので、
はい、うなぎがいると、
うなぎを、
はい、うなぎがいるとは違うんだ
よ。うなぎのような、
そうですね、
うなぎのようなも違うの
か、ポイントカードもうなぎのね、
あ、
この絵が入ってますもんね。皆さんポイントカードを頼、はい、ぜひ貯めてください。
はい、
はい、で箕面さんはちょっと店頭にはいないかもしれないんですけど
ね、
ぜひこのもう一度うなぎ製法、うなぎロースト、
うなぎロースト、
はい、試してみてはいかがでしょうか。箕面さんありがとうございます。最後、はい、じゃあ締めの言葉いきますよ。
以上、あるあるコーヒー川崎 FM 店のコーナーでした。ご来店ありがとうございました。
ありがとうございます。ありがとうございます。なんか始まっちゃいましたね。はい、はい、もう上がってますよ。大丈夫ですよ。はい、ミノさんにね、今のコーナーを全部まるっとお任せしてしまいました。ミノさん、ありがとうございました。さあ、続いてのコーナーは、ゆうゆうにお任せしちゃうんだけれど。
はいはい。
なんだっけ？
なんだったっけ？
あれだ、毎週防犯や安全にまつわるクイズに丸かバツかに回答して、安全安心について学んでいく、その名も今日の安全安心一問一答。パフパフパフ。中原ピエストさんにご協力いただいている問題で、ゲストさんにクイズに参加していただくコーナーです。本日お答えいただくのは、なんと、チャッピーさんと中澤さん、お二人で決めるらしいです。なので、ミノーさんもそこに入ってください。ということで、丸かバツかでお答えいただきます。準備はよろしいですか、はい、それでは早速いきましょう。ラジオ機のあなたも一緒に考えてみてくださいね。
中原警察署川崎純情小町プレゼンツ、今日の安全安心一問一答。
今日の担当は誰かしら。
川崎純情小町の鶴田つなみです。あなたのその手で大切な人を守りませんか。警察官採用試験に応募してみませんか。
それでは今日の安全安心一問一答にスイッチオン。
はい、みなちゃんありがとうございました。さあ、問題出してくれるのはゆうゆうです。ゆうゆう、今日はね、みんなで相談をしてマルカバツらしいですからね、
う
ん、
お願いします。
ありましたよ。それでは皆さんに問題です。
いいですね。
決まりましたね。またどんな音ができたの、
はい、このコーナーよくですね、うん、車の交通ルールとか、うん、ミノーさんはね、先週もちょっといじっちゃったんですけども、車の、うん、免許をお取りになるのに、なんか5回くらいね、試験受けたっていうふうに伺ってますけども、
ね、
なので、ちょっと今日は歩行者目線の、問題にしようと。歩行者だったらね、皆さんもちろんもう歩いて何十年経ってるわけですから、うん、
はい、
はい、当然ね、当然、正解してくださると思って、この問題にします。
じゃじゃん。
標識には車だけでなく歩行者が守らなければならないものもある。あるかあるか。
さあ、皆さん考えて、シンキングタイムですよ。シンキングタイム。あ、決まった。まとまったかな。いいですか。じゃあ簡単な感じでしたかね。じゃあ正解を皆さんで答えを一斉にどうぞ。せーの、
丸。
おー、揃
いましたね、はい、じゃあ丸ということで、はい、ではここはサクッと正解発表しましょう、はい、正解は、
おー、よかった、
はい、ありがとうございます。丸でございますね。
よかったよかった。
みんなバラバラのこと言うかと思っちゃった。
そうですね。じゃあちなみに、はい、歩行者が守らなければいけない標識があるよねっていうことなんですが、うん、じゃあ何がありますか、中澤さん。
いきなり振るよ、この番組は。大変ですよ。
自転車専用通路。
あー、なるほどなるほど、うん、
川崎駅の市役所通りのところにあったような気がした、
ね、うんうん、自転車、なるほどね、そういうのもあるかもしれません。はい、
手を挙げなさいとか。
あ、でもそういうことなんですけど、正しいものとしては例えば横断禁止とかね、この道路渡っちゃいけません、うん、
はいはいはい、
とか、まあ、その今中澤さんがおっしゃった、自転車専用っていうのはおそらく歩行者通行禁止とかの車専用、車両専用で歩行者は通っちゃダメなんだとか、そういうものはね、自分たちの安全守るためにもね、設置されてるわけですから、必ず歩行者、歩行中は守るようにしてください。
飛び出すな、はい、みたいな、
ありますよね。
ここのあれは
あれはなんだろう、注意喚起の看板、ちょっと可愛くない感じ
の、は
い、
男の子半分出てるみたい
な、ね、あります
よね。
でもそういうのもね、やっぱりね、歩行者向けのものも本当ちゃんと皆さん守って交通ルール安全にね、過ごしていただきたいと思います。
はい、良かったです。みんな間違いなくて、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、以上、安全安心は中原から、今日の安全安心一問一答でした。
私たち地域ゆかりの今が旬なゲストを迎えして、武蔵小杉や川崎市の今、これまでやこれから、そして今や文化に迫るゲストトークコーナー、ゲストいらっしゃいませのコーナーでございます。もう一度ご紹介しましょう。10月2日日曜日に開催されるイベント、まるこの私祭りで、異業種のご縁で屋外映画上映会を特集です。この番組でたびたび触れるテーマに、人と人との縁があります。偶然のご縁によって思わぬ発見があったり、一人では不可能だったはずのことが実現可能になったり、私たちの番組自体がご縁を結ぶ間になることもしばしば。あの時のご縁があったから今がある、そういった経験のあるリスナーさんも多いのではないでしょうか。本日のゲストは、
旅する映画館カフェドシネマ主催のチャッピさん、そして玉川緑地バーベキューバーベキュー広場共同事業体統括責任者の中澤大輔さん、サントリーホールディングス株式会社デジタルマーケティング部の箕尾博明さんのお三方、それぞれ違う分野を専門とするこの3人が手を取り合うと、果たしてどんなことが実現するんでしょうか。本日はお三方の出会いとこれまで、そして10月2日日曜日に開催されるイベントマルコの私祭りの情報など時間の限り伺いたいと思います。よろしくお願いします。
どんどんいっちゃいます。まずはリスナーの皆さんに自己紹介お願いします。
旅する映画館カフェドシネマという名前で、映画の上映会をいろんなところで開催しております。チャッピーと申します。今日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。さあ続いては、
はい、玉川緑地バーベキュー広場共同事業体の中澤と申します。私の方はですね、川崎市の河川敷のところで管理をさせていただいておりまして、ほうほう、今回マルコの私祭りの時にですね、川崎市から社会実験ということで、そのマルコ橋の周辺をちょっと管理をさせていただいておりますので、はい、もし10月2日来ていただければ、はい、私に会えるかと思います。お
よろしくお願いします。さあさあ、そして箕輪さんお願いします。
あ、もう私はRR コーヒーの箕輪です。
はい、おなじみのね。はい、あれそれだけで大丈夫ですか。
大丈夫です。
はい、大丈夫ですか。はい、では早速なんですが、まずその10月2日日曜日開催のマルコの私祭りというものを教えてください。
はい、箕輪から、はい、マルコの私祭りはですね、10月2日川崎市側は、マルコ橋第一広場、大田区側は、玉川マルコ橋緑地で開かれるイベント、うんうん、
はい、
で、中原街道のあのマルコ橋がかけられた昭和初期以前にあの活躍をしていたあのマルコの私、マルコの渡し船ですね、
はいはい、
これをあの1日限定で体験できるというものになってます。で、あの主催がですね、マルコの私復活協議会、
はい、
講演が、国土交通省京浜河川事務局川崎市大田区となっております。で、あの今年でも第9回ということなので、あのもしかしたらご存知の方も多いのかなと思います、はいはい、で、あのこの日はですね、乗船体験以外にも、うんうん、あの川崎市側ではあの玉川寄せ、
はい、
竹あかり、キャンドルジャズコンサート、でそれから大田区側では、うん、玉川ミニ水族館も、開催されます。で18時からですね、この後たっぷり語っていただく、うん、あの屋外映画祭の玉庭シネマも開催されます。
なるほど、
はい、最後にちょっとあのもう一つだけなんですけど、うん、同時にですね、川崎市主催で、うん、同じ場所で同じ日に、うん、玉川で和むいい体験と銘打って、はいはい、あのこちら
ABCDE の E ですね、
はい、であの E ボート乗船体験、
はい、
それからサッカー教室、はい、走り方教室、ボッチャ体験等も開かれます、
は
い、う
ん、なるほど、
はい、もう日曜日は河川敷が大盛り上がり間違いなしということなの で、ね、あのぜひ足を運んでいただければなと思います。
はい、ありがとうございます、箕輪さん。ちょっとね、イベントの概要を教えていただいたんですが、うん、今ね、箕輪さんがね、こんなこともあります、こんなこともありますっておっしゃってる横でね、チャッピーさんと中澤さんが、へぇ、おーとか言ってたんですけどね。多分にお二人は、全体の概要というよりは、お二人何されてるんですか、このイベントで言えば。どんな、うん、活動とかお仕事の内容でここのイベントをやる、なんか関わったんですか。
はい、私の方
が、じゃあ中澤さんから、はい、
はい、私の方がですね、先ほど申したような感じで、うん、マルコ橋の方で社会実験をしておりまして、
はいはい、
そこが、ゴミの、うん、バーベキューによる不法のゴミだったりとか、その河川敷を利活用するって、まあ、いろんな方が来て楽しめる場所を提供したいっていうので、ちょっと川崎市に立候補させていただきまして、
はいはい、
ね、今回そのマルコの私祭りの時に同時開催で、9月の10日11日に1回やったんですけど、はい、ふわふわたまランドっていうので、
はいはい、
空気で膨らますエアー遊具、
あれだ、
めちゃくちゃ盛り上がった
よね。
あれ大人もやりたくな
る、ね、楽しそう、
すごい面白かったですね、うん、でそれとプラス今回は たまたま動物園っていう移動動物園も、はい、あのまるこの私祭りの時に一緒にやらせていただいて、でそれに合わせて今度夕方から夜にかけて何かできないかなと思ってチャッピーさんの方にお声掛けをさせていただいた次第でございます。はいはいはい、
そっか、中澤さんが、いらっしゃる先ほどご紹介させていただいた玉川緑地バーベキュー広場共同事業体っていうところは、市がやってるものとはまたちょっと違って市から委託、
市から委託ではなく市にやらせてくださいっていう手を挙げてプレゼンをして、
なるほど、
っていうところ、
それではそこを管理、
そうですね、
安全にこうなんか使ったらどうだろうなっていうのを実験してされている。
はい、
ああなるほどね。でチョッピーさんは、
はい、なので今中澤さんの話にあったように、うん、まあ、その中の一環で、夕方というか、まあ、ほぼ夜ですね、はい、暗くなってから、
はい、
映画の上映を、野外上映として、はい、開催すると。すでに、この多摩川の川崎側の方で、
はい、
もう今年2回やっていて今回3回目なんですが、はい、多摩庭シネマっていう、まあ、多摩川を庭のように使いましょうということで、多摩、
ね、
の庭で多摩庭シネマという名前で、うん、はい、あのネーミングにして、映画の上映会を やります。で 今回、
はい、
今回は、うん、まあ18時から、
はい、
皆さん見たこともあるかもしれませんが、うんうん、あのシングという、
はい
はい、動物たちが、はいはい、歌って踊る映画、はい、あるんです。
シングね、はい、シンクじゃなくてシングね、
はい、
シング、あのね、私も見た、
私も見ました、
私も見た、
はい、うん、そのアニメーション映画を、はい、今回吹き替えで上映させていただきます。
はいはい、
で、もちろんお客様は無料で100名まで入っていただけますので、昼間から多分そのマルコの私祭りでいろいろ盛り上がってる中、うんうん、まあ、ぜひ大田区側の方はね、私船で渡ってきていただいて、川崎側で最後映画を見て、橋を歩いて渡って帰っていただく。余裕感じ、
夜は、ね、夜はやってないですからね。
という感じで、はいはい、映画の上映を、やらせていただくっていうことで、今回ご一緒しています。
なるほどね、はい、この屋外映画上映会って、
はい、
ちょっと年バレちゃうんですけれど、はい、以前昔々にね千葉の方に車で乗りつけてドライブっていうのがあって、
ありましたね、
はい、今はもう全くないんですよね、はい、そういうところが
イベントではありますが常設はもうないですね、う
ん、ね、
は
い、となると私がお伺いしたいチャッピーさんに、
はい、
その夜にやるのはもちろん、はい、暗いところで上映できるんですけれど、何映し出すのはどこに映し出すんですか。
当日、まあ、さっきのふわふわたまランドじゃないんですけど、うんうんうん、同じように今回は空気で膨らませるスクリーンがありますので、
そんなのあるんだ、
それを、はい、立ち上げまして、だいたい横幅6メーター、高さ5メーター弱。
すごい、
はい、
すごいですよ、ね、
の、はい、スクリーンが、一応その芝生のピクニック広場と呼ばれている、その多摩川の芝生の広場に立ち上げる予定です。
はぁ、なんか映画の内容よりも私それ見に行きたいわ、
はい、本当にすごいですね、
いやいや
いや、立ち上げから見に来ていただくのも面白いと思います。
確かに、はい、それで見る方たちは、はい、椅子とかがあるんですか、それともなんかレジャーシートとか持ってっちゃっていいんですか。
もう基本的には、うん、もうご自分の好きなスタイルで見ていただきたいので、はい、芝生の上にもう寝そべってもいいですし、
はいはい、
まあ、キャンプチェア持ってきていただくとか、うん、レジャーシート持ってきていただく、
はいはい、
そのあたりはもうご自由に、うん、過ごしていただくという形になっています。
は
い、
チャッピーさんは普段からそのような、今回はまあ多摩川ということで川崎市なんですけれど、はい、普段からそのような上映会を、はい、日本全国とか世界まで行っちゃったりとかしてるんですか。
世界まで行けたらいいですね一応、そうですね、普段からもう少しコンパクトな形で、はい、飲食店さんの中でとか、まあ、コーヒー飲みながらお酒飲みながら、まあ、場合によってはタバコが吸える環境で映画を楽しんでいただくっていうのをやっていまして、でその流れの一環で、はい、でたまにはシネマでは今日一緒に来ている、うん、この中澤さんと美濃さんと3人で、はい、
野外上映をやっていると、
うんうん、あ、じゃあ普段はその今回は寝具だけど、はい、あれですよね、大人向けのものもやってたりとか、はい、ジャンル的にはいろいろなものを上映されてる。
そうですね、まあ、ドキュメンタリーやってみたりとか、レストランでご飯の映画をご飯を食べながらやったりとか、もうバーでカクテルの映画を見ながらそのカクテルを飲むとか、まあ、そういった企画的なものから、まあ普通に気軽にただ映画だけを見るみたいなのも合わせてやってますね。
なるほど、普段からね映画上映をされているというチャッピさんのお話を伺いました。ありがとうございます。で、ミノーさんは今回は、
あ、今回はですね、もうあの
今回はとか
一緒にですね、コーヒーのキッチンカーを出店します、
はいはい、はいはいはい、
でもあのいつもですね、こうやっぱコーヒーと映画ってすごいなんか相性が良くて、うん、あのこうやって今回3回目ですけど、うん、あのやるたびに一緒に横にいて、うん、あのまあ、飲みながら、はい、あの映画楽しんでいただけるような感じになってます。
その箕輪さんも中澤さんも映画はもともとお好きなんですか、見るのが。じゃあ例えばお三方の出会いっていうのは、例えばチャッピーさんの映画なんかこう上映会で見に行って出会われたとかなんですか。
それが、ね、面白いんですけどね。
ちょっと違うんですね。
どなたから説明していただけます？
元はでもあの
チャッピさん。
元々は僕じゃなくて、あの箕輪さんと中澤さんがすでに出会っている。
それは箕輪さん中澤さんどういう出会いだったんですか？
そうですね、昨年同じように社会実験っていうのをやっておりまして、はい、でその時にまた河川敷の利活用で、はい、キッチンカーを呼べないかな、うんうん、模索していたところ箕輪、はい、さんと知り合いまして、はい、であるあるコーヒーさんが出てもらえることになって、はい、そこで初めて、はい、知り合ったんです、
はい、
去
年の10月ぐらい、そうですね、10月、去年の10月
初めまして、
ね、はい、ちょうど1年前ぐらいです。ね、
で先にじゃあお二人が出会った。
そうです、
出会いまして、
そして
で、これはもう本当に偶然なんですけど、はい、うん、たまたま私と、チャッピーさん共通の、まあ、あの知り合いがいてですね、はい、で、まあ、僕がそうやってキッチンカーいろいろやってるっていうことをあの知って、なんか気合うと思うから紹介するって言われて、チャッピーさんを紹介していただいたら、なんと、はい、あのすごい近い距離で働いていて、もともともうみんな、まあ、ある意味小杉周辺住民だったっていうところも共通項で、
なんかご縁、本当にね、私紹介文でも読ませていただいたんですが、はい、うん、ご縁ですよね。先週もですね、先週のゲストさんと先週メインパーソナリティをしていたゆう
ゆう
がね、ゆうゆうのお友達の妹さんだったんですよね、ゲストさんがね。それでステージ立つんで来てもらわないっていうことね。
そうなんですよ、ご縁、本当にご縁。
やっぱりこの番組ご縁だわ。
ご縁
だわ。いやいやいやいや。
それで僕がそこで、うん、あのチャッピーさんと繋がった時に、はい、2人でじゃなくて、あの僕はコーヒーが飲み物が、でチャッピーさんはあの、まあ、映画というその素晴らしいコンテンツがあって、うん、はいはい、で中澤さんは、うん、あの多摩川の河川敷で、まあ、場所を持たれてるんで、なんかきっとなんかいい感じになるだろうなって思って、
化学反応が起きるんじゃないかと。
12月でしたっけ、それが12月の半ばぐらい、はい、去年の、うん、に一度あのキッチンカーの前に集まって、
キッチンカーの前に集まったから、
先ほど2週に一遍やっているサントリーの開発センターさんの前に、はいはい、キッチンカー前にで集ま呼び出されて、はい、一して3人で初めて会ったっていう。
へえ、あの今チャッピーさん、はい、呼び出されたって大丈夫ですか？呼んでもらったらって呼び出されたってなっちゃってるけど大丈夫ですか、箕輪さんね、大丈夫ですかね。
キッチンカー前のちょっと呼び出したと思って、はい、行きますって言って、ね、
それでね、まあ集まったじゃないですか。で何を何を何の話をっていう感じで集まってるわけじゃないですか。
そうです、
ね、誰が言い出したんですか、そのなんかこの場所が中澤さんで、この人がこれで、
この人もでもあれなんですよね、うん、その小杉のそのまだ社会実験の話があって、はい、でじゃあせっかくだからそこでみたいな話が多分中澤さんの方から、
そうですね、一回私の方が
かなっていうね、
そうですね、丸子橋ではなく今度双子新地の方で多摩川緑地バーベキュー広場っていうのも管理していまして、
ああはいはいはい、
そこでイベントできるんではないかっていうふうに考えて、ちょっとそういうのできないですかねっていうのを多分一回声をかけさせてみたいですね。
そうですね。でも結果的に、その小杉ラボウィークさん 月に、はい、あの2月の下旬に、今年の2月の下旬に、はい、武蔵小杉の駅前で、はい、あのいろいろなあのコンテンツを展開されてた流れの一環で、うん、はい、中原区役所の前の広場、はい、芝生広場で、はい、あの映画の上映を、
はい、
初めてやったのは多分この3人、まあ3人が関わって動き出したうちの一つ。
3ヶ月後くらいです
ね。3ヶ月後くらいですね。
あの、そういうね、全く違うジャンルの分野の方たちが集まって、うん、やはりこの化学反応を起こしてというか、相乗効果というか、うん、ここにももう一人いますよ、踊れる。
何ですか、
踊れる人が仲間に入れてください。
じゃあ
吹き替え
だったらでもね、 DJ 稽古もいますからね、
吹き替えとかやっちゃう、
やります、私たちが、そうするとゆるお姉さんも出番になる、
ね、そうですね、はい、そうすると映画を上映するだけじゃなくて、チャッピーさん、うん、映画作っちゃってください、
作りますか、
計画してくださいそしたら私たち中澤さんも一緒に吹き替えやりましょう
よ、
はい、
やりましょう
ね、
誰の吹き替えをや
るの、吹き替えをやる
わけじゃなくて、
そしたらね、あの5人でみんなでね、あのルローお姉さんもいて6人でバスで全国行脚しましょう
夢広がるな、
夢広がるそんな夢をね言ってる場合じゃなくて、はいはい、お三方のこれからはどうしたいんですか、3人でっていうのもいいし、皆さんお一人ずつ、そしてこの3人でのご縁があって、やはりこういうこともっていう何かあります、今後、
うん、
そしてこのご縁
でも3人では、うん、あのやっぱりいろいろと今回のこの3人の縁で、さらにまあ縁が広がって、はい、うん、まあ、やっぱり川崎の多摩川をもっともっといろいろ映画をやりたいっていうのもあの言っていただいてることもあるので、
はい、
なんかやっぱこのたまにはシネマってせっかく名前をつけたんで、うん、3回4回5回レベルじゃなくて、うん、もっともっとね、その河川敷であの気軽に楽しめる映画のあの見れる場所っていうのは作りたいなっていうのは、うん、あの僕の中ではあります、まあ、そこに必ずキッチンカーがいて、はい、横でバーベキューなり、
うん、
ね、あの、うん、ふわふわたまらずやっていただくみたいなので、はい、あの昼間から楽しめて、うん、最終的にはね、多摩川の河川敷でフェスをやりたいねって話は毎日
なんですけど、出番だ私たちの
、はい、DJ あり、
ね、踊れるガムがいるみたいなね、
は
い、そうですよ、はい、どうですか中澤さん、今のチャッピーさんの話を伺いながら、そういう場所たくさん多摩川河川敷にはありそうですか、は
い、そうですね、うん、まだいろいろと管理できる場所もあるので、はい、うん、まあ、そういうのも含めてこうやっていきたいですね、
うん、
話してたのがよくアカデミー賞とかもあると思うんですけど、はい、あの
なんか笑っちゃった
のが、ヨミロさんは何でしょうね、
野外映画祭のアカデミー賞じゃないですけど、うん、そういうのを玉川でやりたいなとか、レッドカーペットにしまうの
を聞いてた、撤収が大変だ、
ちょっとゴージャスな感じの、
はい、なんかこの野外映画っていうのを広めてって、ここがなんか一番最初の発信地じゃないですけど、出発点だったっていうふうに言えるとい
いですね、
ちょっと話したことがあったんですけど、かなり有名物語なんですけど、
いやいやいやいや、やはり ね、うん、言ってれば絶対実現するし、多摩川河川敷に長いから、全部レッドカーペット引いちゃうの上流から上流まで下流までみんなでいいでしょうね、
もしくはあのマルコの私の私船で来てもらうとか、
あの
私船で来たところからが、
いいですね、いいですね、
ベネチアのようにね、あのリムジンみたいな感じでつけてもらって
次々と私船で
いいですね、いいですね、いや夢が広がっておりますが、ミノさんどうですか、
私あの本当にまあ RR コーヒーとしてやっぱり川崎発のコーヒー屋さんとして、でまあ、今後もどんどん地域に密着して、で今回のこの3人のこの10月2日は、うん、まあ、ある意味3回目ですけど、うん、すごいいい感じでこうやりたかったことがやっと結実しそうな感じで、こう昼間からコンテンツがあって夜に向けてこう流れていくみたいなので、本当に一、まあ、映画としては一参加者としてすごいいい時間なんです
ね、
河川敷でこう、うん、座りながら映画見るのに、はい、それをちょっとぜひね、あの多くの方に体験してほしいなと思います、
うん、そうですね、はい、
や、中澤さんとチャッピーさんね、箕面さんは本当にこの3人でもうラジオのゲスト出演したかったってずっとおっしゃってたんですよ。夢が実現したんですよね、箕面さんね。本当に嬉しそうなお顔されますね。いや本当にね、ご縁というものの良さとか、うん、それからこの大人になってもなんかこういうつながりができて、皆さんのお顔を拝見してると本当生き生きと楽しそうに、まるで少年のように目を輝かせながらレッドカーペットの話をされていたんですが、さあ最後もう一度皆さんに、せっかくですのでね、たくさんの方に来てもらいたいなので、もう一度どこで、いつ何時から、まず箕面さんお願いします。
はい、10月2日日曜日、川崎市側は丸子橋第一広場、大田区側は、多摩川丸子橋緑地、映画は、川崎側なので、丸子橋の第一広場、ピクニック広場、
ピクニック広場
で、開催されます。時間は、丸子の私の乗船体験が、朝の10時15分から15時まで、その後、10時半から15時までは多摩川寄せ、17時半から19時で、竹あかり、キャンドル、ジャズコンサート、我々のたまにはシネマ18時から開
始。はい、ありがとうございます。そうしましたら、そのシネマの件はチャッピーさんから詳しくお願いします。
はい、上映する作品は、シングという、作品になります。今年の2月にちょうど続編になるシングネクストステージが公開されたので、はいはい、うん、はい、皆様もちょっと耳に覚えがあるかもしれません、はい、出てくる動物たち、まあ、動物たちが擬人化されて、登場するんですが、動物たちがもう本当に歌って踊って、もうその歌を聴いてるだけでも楽しくなる、そんな感じの、映画になっております。詳しいね、ストーリーはぜひぜひ来て楽しんでいただくために、見に来ていただいてからの方がいいかなと思いますが、はい、当日は吹き替え版で、上映をしますので、はい、お子様から大人の方まで、楽しみにいらしていただければなと思っております。
はい、はい、ありがとうございます。中澤さん、何か追加情報大丈夫ですか。
はい、その時マルコ橋リバーサイドジャンボリーも同時で開催しておりますので、ふわふわたまらんので遊びに来てください。
はい、どうもありがとうございました。本日たっぷりお話を伺いました。旅する映画館カフェド、シネマ主催チャッピーさん、そして玉川、緑地バーベキュー広場共同事業体統括責任者中澤大輔さん、そしてサントリーホールディングス株式会社デジタルマーケティング部の箕面弘明さんにたっぷりとお話を伺いました。どうもありがとうございました。あっという間だったな。でもここでもう一曲、はい、リクエスト曲の紹介をお願いしたいと思います。はい、今度はチャッピーさんですか。
はい、
はい、お願いします。
テイラースウィフトの、シェイキットオフ、これは先ほどの曲も合わせて、今回のシングという、はい、映画の中で使われている楽曲になっております。
はい、
この他も楽しい楽曲たくさんあるので、ぜひぜひ見ていらしてください。
お口のことならファンタシカ、
綺麗な歯ならファンタシカ、
痛み少なく目立たない、
取り外し可能なマウスピース型矯正ならファンタシカ、
素敵なシニアにはファンタシカ、
バリアフリーでベビーカー楽々はファンタシカ、
新丸子駅徒歩1分のファンタシカクリニックまで。
小杉駅東口目の前、フーディアの武蔵小杉店、食品売り場は深夜1時まで営業、2階には医療モールがオープンし、さらに便利に。フーディアム武蔵小杉店、皆様のご来店をお待ちしております。
毎週木曜日午後2時からお送りしています川崎ショータイム小杉スイッチオン。続いてのコーナーは今日の1分防災です。ゆうゆうお願いします。
はい、冒頭のねお天気のコーナーで DJ 稽古からまた台風がなんて話ありましたけれども、うん、台風大雨の時、まあ、浸水などでね、まあ、避難とか移動とかっていうことをする必要があることがあるかもしれませんけれども、はい、水害時の避難で注意してもらいたいのは靴選びです。はい、これね以前も実はお伝えしたことある情報ではあるんですけども、長
靴を履いておけばね雨の日安心と思うかもしれませんが、長靴というのは水を通さない素材でできているため、うん、中に砂や土砂が溜まってしまいがちなんですね。ですので水位が高い状況で長靴を履いてしまうと、うん、その中にどんどん水溜まっていって足元重くなっちゃって、はい、水の中だとかえって歩きにくくなる、うん、あとはそのままこう足取られて転んでしまったりね、スポンと脱げてしまったりということもありますので、ねうんそういった水位の高い、水害の避難の時こそ履き慣れたそして脱ぎにくいスニーカーなどを履くようにしてください。
はい、ありがとうございました。さあ今日の1分防災ゆうゆうが伝えてくれましたが、なんだかねゲストトークコーナーが終わっちゃったらお三方ねすごいゆったりしちゃってゆうゆうに聞いててくれてたのかなっていう感じだったんですけどね、
は
い、
長靴は聞いて
た、はい、そうです、聞いててくれましたね。はい、今日の1分防災でした。川崎翔太由美子スギスイッチ4時には早口で聞き取れなかったかもしれませんが、あと少しとなってしまいました。さあ、ゆうゆういただいているお便りをご紹介したいと思います。
なんかたくさんいただいてる。ごめんなさい、またね全部ご紹介できなかったら本当にごめんなさい。はい、はい、まずは小杉スミッチオンさん、いつもありがとうございます。
ありがとうございます。
スイッチオンファミリーの皆さん、はい、こんにちは。次女の高校の一学年上の先輩である高校生曲芸師、うんはい、石黒四平さんが、マルコの私祭りに出演しますなんですって、中原区政50周年祝いということで、元気よく傘を回してくれるということですので、応援してあげてください。はい、だそうです。はい。あ、なんか、スミッチさんの情報によると、誕生日が近いそうですね、その四平さんという方ね。はい。好きな食べ物がそばで、好きな飲み物はそば湯なんですって。はい。
こっちの方も大丈夫か。
ありがとうございます。はい。さん、ありがとうございます。そして今ね、放送を聞いてくださっていたかと思います。ペコちゃんさん、いつもありがとうございます。マドンナさん、ユウユウさん、私、映画見に行きます。楽しみですって。ありがとうございます。ちなみにそのペコちゃんさんはですね、うん、ご自身10月2日に、はい、元住吉のオズフェスティバルにね、はいはい、ご出展されるんですよね、うん、はい、元住吉オズ通り元住吉の駅降りて右側、はい、隣のカフェの枠をいただいて、長テーブルで、いろいろ販売されるそうですよ。時間の作れる方はですね、ぜひお越しください。うん、10月2日、12時から午後4時までです。うん、で、それを終えたら、ぜひ映画見に行きたい、うん、ということなんですけど、皆さんね。はい、ぜひぜひお出かけください。そして、トガちゃんさんです。はい、いつもありがとうございます。
ありがとうございます。
マルコの私祭り、川崎市と大田区共催なんですね。
う
ん、
そうなの、
他にも銭湯の組合がタッグを組んで、スタンプラリーを開催するなど、うん、川崎と大田区のね、共催、羨ましい限りです。これからも、うん、持続してほしいです、ね、ありがとうございます。
川を、ね、これから立ててね、はい、
さあどんどん行きましょう、うん、新潟のタズさん、いつもありがとうございます。タズさんはね、今日お休みだから、は
い
はい、リアルタイムで聞きますと、ルルちゃんがいないのが残念ですって、ね、ルルちゃん今日いない、でもそんなルルちゃんからの、ね、はい、メッセージ預かってますよ、はい、さあ皆様聞いてください、はい、スイッチオンの皆様、リスナーの皆様、こんにちは、ルルお姉さんです。この度10月2日、あら、みんな10月2日いろいろあるのね。10月2日に埼玉県の越谷レイクタウンという大きなショッピングモールで行われるイベント、レイク&ピース内のステージに出演いたします。場所越谷レイクタウン、水辺のステージで12時50分から、イオンの中では14時20分から、少し遠出となりますが、秋の行楽日和に遊びに来てくださると嬉しいです。先週今週お休みいただいておりましたが、来週にはメインパーソナリティとして番組をお耳にかかりましょうとのことでね、ルルお姉さん、来週ね、お会いできるから楽しみにしてくださいね。はい、はい、ありがとうございます。じゃあ、いっぱいある、もう一個言ってもいいですか。
はい、どうぞ。
はい、じゃあ、このまま、たまっちさんの情報
い
っちゃおう。
はい、はい、お願いします。け
いこさん、ゆうゆう、こんにちは。うん、私船、登戸にも昔渡し船があったらしい。玉船もそういうお祭りイベント開催しないかなということで、フロンターレ情報。
はい、お願いします。
今週のフロンターレは、アウェイ、北海道コンサドーレ札幌線です。札幌、なんだ、ごめんなさい、読み方ちょっとわからない。競技場で16時キックオフです。今回は札幌ドームではないみたいですね。うん、今のところ北海道はこちらで言うと、10月下旬が11月上旬くらいの気温でしょうか。はい、現地で応援する方、防寒対策を忘れなく、自分は札幌には行けませんが、北海道フェアイン代々木公園2022で北海道に行った気分になって、ネット配信で応援したいと思います。はい、北海道フェアはコロナの影響もあり、3年ぶりの開催です。お時間あれば、代々木公園に足を運びください。最後はフランタレとは関係なくなってしまいましたが、そういうことです。はい、ではまた来週。
ありがとうございます。ありがとうございます。お忙しいところ、たくさんのお便りメールいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
本日のゲストさんは10月2日の日曜日に、マルコの私祭りで開催のチャッピーさんがね、シング、上映しますよ。そしてね、中澤さん、現場にいますね。
はい。
はい、コーヒーを売ってるミノさん。さあ皆さん、ぜひね、こちらのマルコの私祭り行ってみてください。お三方どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
RR コーヒープレゼンツ川崎商店のコスリスイッチオン、あっという間の58分でしたが、いかがでしたでしょうか。ゆうゆうは、あれじゃないの、
ご覧、
ご覧、
何ですか、ご連絡
日ね、
はい、ご連絡日、1日、あさってでございます。
はい、ということで、はい、この番組は、幸せよみがえるあるあるコーヒーほか各社の提供でお送りしました。それではみんなでさよなら言いましょう。せーの、
さようなら。